今日は夜だから、屋根は無論見えないが、部屋の中には電灯がついている。三四郎は、電灯を見るや否や、わらぶきを思い出した。そうしておかしくなった。
妙なお客が落ち合ったな。入り口で会ったのか?
と野々宮さんが妹に聞いている。妹は、叱らざる胸を説明している。ついでに、三四郎のようなシャツを買ったらよかろうと助言している。それから、この間のバイオリンは和製で根が悪くっていけない。買うのをこれまで延期したのだから、もう少しいいのと買い替えてくれ、と頼んでいる。せめて峰子さんくらいのなら我慢する、と言っている。その他、似たり寄ったりのダダをしきりにこねている。野々宮さんは別段怖い顔もせず、と言って優しい言葉もかけず、ただそうかそうかと聞いている。三四郎はこの間何も言わずにいた。よし子は愚なことばかり述べる。かつ少しも遠慮をしない。それがバカとも思えなければ、わがままとも受け取れない。兄との応対をそばにいて聞いていると、広い、日当たりの良い畑へ出たような心持ちがする。三四郎は、来たるべきお談義のことをまるで忘れてしまった。その時、突然驚かされた。
あ、私忘れていた。峰子さんのおことづてがあってよ。
そうか。
嬉しいでしょ。嬉しくなくって。
野々宮さんはかゆいような顔をした。そうして三四郎の方を向いた。
僕の妹はバカですね、
と言った。三四郎は仕方なしにただ笑っていた。
バカじゃないわね、小川さん。
三四郎はまた笑っていた。腹の中ではもう笑うのが嫌になった。
峰子さんがね、兄さんに文芸協会の園芸会に連れて行ってちょうだいって。
里美さんと一緒に行ったらよかろう。
御用があるんですって。
お前も行くのか。
無論だわ。
野々宮さんは、行くとも行かないとも答えなかった。また三四郎の方を向いて、今夜妹を呼んだのは、真面目の用があるんだのに、あんなのんきばかり言っていて困る、と話した。聞いてみると、学者だけあって存外淡白である。よし子に縁談の口がある。国へそう言ってやったら、両親も依存はないと返事をしてきた。それについて本人の意見をよく確かめる必要が起こったのだという。三四郎はただ結構ですと答えて、なるべく早く自分の方を片付けて帰ろうとした。そこで、
母からあなたにご面倒を願ったそうで、
と切り出した。野々宮さんは、
何、大して面倒でもありませんがね。
と、すぐに机の引き出しから預かったものを出して三四郎に渡した。
おっかさんが心配して長い手紙を書いてよこしましたよ。三四郎は余儀ない事情で月々の学資を友達に貸したというが、いくら友達だって、そうむやみに金を借りるものじゃあるまいし、よし借りたって、返すはずだろうって。田舎の者は正直だから、そう思うのも無理はない。それからね、三四郎が貸すにしても、あまり貸し方が大げさだ。親から月々学資を送ってもらう身分でいながら、一度に20円の30円のと、 人に用立てるなんて、いかにも無分別だとあるんですがね。なんだか僕に責任があるように書いてあるから困る。
野々宮さんは三四郎を見てニヤニヤ笑っている。三四郎は真面目に、
お気の毒です。
と言ったばかりである。野々宮さんは若い者を決めつけるつもりで言ったんでないと見えて、少し調子を変えた。
何、心配することはありませんよ。何でもないことなんだから。ただおっかさんは田舎の相場で金の価値をつけるから30円が大変重くなるんだね。何でも30円あると4人の家族が半年食っていけると書いてあったが、そんなものかな君。
と聞いた。よしこは大きな声を出して笑った。三四郎にも馬鹿げているところがすこぶるおかしいんだが、母の言い情が全く事実を離れた作り話でないのだから、そこに気がついた時には、なるほど、軽率なことをして悪かったと少しく後悔した。
そうすると月に5円の割だから一人前1円25銭にあたる。それを30日に割り付けると4銭ばかりだが、いくら田舎でも少し安すぎるようだな。
と野々宮さんが計算を立てた。
何を食べたらそのくらいで生きていられるでしょう。
とよしこが真面目に聞き出した。三四郎も後悔する暇がなくなって、自分の知っている田舎生活のありさまをいろいろ話して聞かした。その中には、宮ごもりという慣例もあった。三四郎の家では、年に一度ずつ村全体へ10円寄付することになっている。その時には、60戸から1人ずつ出て、その60人が、仕事を休んで村のお宮へ寄って、朝から晩まで酒を飲み続けに飲んで、ごちそうを食い続けに食うんだという。
それで10円?
とよしこが驚いていた。お談義はこれでどこかへ行ったらしい。それから少し雑談をして一段落ついた時に、野々宮さんが改めてこう言った。
何しろおっかさんの方ではね、僕が一応事情を調べて、不都合がないと認めたら金を渡してくれろ。そうして面倒でもその事情を知らせてもらいたいと言うんだが、金は事情も何も聞かないうちにもう渡してしまったしと。どうするかね。君、確か佐々木に貸したんですね。
三四郎は峰子から漏れてよし子に伝わって、それが野々宮さんに知れているんだと判じた。しかしその金が巡り巡ってバイオリンに変形したものとは兄弟とも気がつかないから、一種妙な感じがした。ただ
そうです
と答えておいた。
佐々木が馬券を買って自分の金をなくしたんだってね。
ええ。
よしこはまた大きな声を出して笑った。
じゃ、いい加減におっかさんのところへそう言ってあげよう。しかし今度からそんな金はもう貸さないことにしたらいいでしょう。
三四郎は貸さないことにする旨を答えて、挨拶をして立ちかけると、よしこももう帰ろうと言い出した。
さっきの話をしなくっちゃ。
と兄が注意した。
よくってよ。
と妹が拒絶した。
よくはないよ。
よくってよ。知らないわ。
兄は妹の顔を見て黙っている。妹はまたこう言った。
だって仕方がないじゃありませんか。知りもしない人のところへ行くか行かないかって聞いたって、好きでも嫌いでもないんだから、何も言いようはありゃしないわ。だから知らないわ。
三四郎は知らないわの本意をようやく会得した。兄弟をそのままにして急いで表へ出た。